ゴーゴーゴーゴーゴー、5回目だぜ。
やっぱ赤かった
これ、キツキツあれ、ダメだったかな。
はい、始まりましたけど、第5回目、ギヤギヤ、
ギヤギヤ第5回目、
はい、始まりましたけど、やっぱあの最初のこのテンションがだいぶあかんくないですか。
あかんくない、そうですかね。でもここちょっとは考えていつも喋ってるんですけどね。
いや、あのいいんですけど、あの勢いで押していく感がどうしてもやっぱ強すぎて、あの一応ね、あの第1回目から第4回目までを1回ね、振り返りでちょっと冒頭部分だけ聞くっていうのをしてみたんですけど、
はい、
全体的にやっぱアベレージさん滑ってい
や多分大丈夫だと思ってるんですけどね。
あの本当に空回り感みたいな、あの、まあ、全力を尽くして空回りしていくみたいな、すごく地に足ついてない立ち回りがすごく好きなんですけど、あのついてこれてるかなっていうね、あのちょっと怖さみたいなのがあってね、
大丈夫だと思うんですけどね。
まあね、多分これ聞いてくれてる人はね、あの心優しい人たちなんで、多分だ、ね、大丈夫だと思うんですけどね、
はい、クレーム来ても受け付けてませんので
そこは投げやりなんですねそこには優しさないんですよ、ね、こっちは優しさないっていうね、不思議なもんですけどね。
褒めてくれたらその分喜ぶ
このメインパーソナリティたちのなんか、なんだろうな、不思議な感じよ。はいはい、いえいえ、あ、最近なんかあの変わったことありました？
実はですね、
お、
海外旅行に行ってきまして。
マジですか？
はい、
海外旅行、一体どこへ？
いつでも南国。あ、南国へ。そうです
ね。だからさ、全力で空回りしていく力が有り余りすぎて俺の力を抑えきれないみたいなやつなの？
いつも温かいグアムに行ってきました。
あ、グアム、
グアム、
めちゃめちゃいいところじゃないですか。
いいですよ、
お金持ちですね。
いやいや、ちょっとねちょっとしたお金で行ってきまして。
お金が、いやらしい、いやらしい、アベリさん、いやらしいキャラ何目指してる
んですか？分かんない。
グアム、
グアム、
実際どんなことをやってきたんですか？
そうですね、いろいろとやってきまして、
はい、
まあ、一番個人的に行って楽しかったの
は
ですね、
はいはいはい、
銃の発射に行ってきまして、
はいはいはいはい、
じゃじゃん、ちょっとポッドキャストの人は見えないんですけど、
何、スターガンクラブって書いてありますよ。
そうそう、スターガンクラブってところで、まあ、実弾撃てる射撃場があって、そこで撃ってきて、そのなんですか、あの的、紙の的があって、その紙の的を実際に打って、その結果がこう持って帰ってこれて、持って帰ってきました。
すごいですね。あのこう最初僕、まあ、なんか置いてあるなと思って見てたんですけど、
はい、
あのこうなんですかね、切り子っていうんですかね、なんかこう穴を開ける道具、
はい、
みたいなのがあるんですけど、それでえぐったような跡が、なんか多分 BB 弾みたいなサイズの弾なのかな。うん、でなんかこう刺し、まあ、撃たれた跡があって、
はい、
最初アベレージさんがなんかすごく辛い経験をなされて
これ修行しすぎじゃないですかね、この辺でブツブツ、
なんか何か恨みを持たれてるんじゃないかと思ってめちゃめちゃ一瞬怖かったんですよ、それ。いや、あ、でもあの安心しました。銃の体験だったんですね。
この細かいつぶつぶはですね、ショートガンですね。
そうかそうか、三段銃だから。
そうです、三段だから、これで三段するみたいで。
うわ、怖っ。そんなでも穴開くんですね。
そうですね。で、直撃したらこのでかい穴になるでしょ。でこのでかい、ごめんなさいね、ポッドキャスターの人たちのリスナーさんはちょっと見えない
ですけど、でも10センチくらいですよね。
そうですね、結構でかくて、でその周りにこう三段がいくと。
うわ、怖っ。すごいですね。で実際撃ったのはショットガンと、
そうですね、7種類ぐらい、7種類撃ったんですけど、
はいはい、
ショットガンとライフル と、
はい、
とデザートイーグルっていう中の、
はいはい、
ハンドガンのマグナムってやつですか、
はいはいはい、
とあとリボルバー式っていうんですかね、あのこのカチッてこうなんか
はいはいはい、
6発の時報があって、はいはいはいはい、そうですね、やつの口径が違うの2種類、で、あのハンドガンでまたあの マガジン、
はいはいはい、
このカチッてなんか下に刺す
や
つですね、あれ2種類で計7種類、
はいはいはいはいはい、へ
まして、
なかなかすごい体験ですな、
楽しかったですね、割とグアム行った楽しみこれぐらいしかなかったんで、個人的には、
おっと
最初行く時にお
っと、
グアム、私実は金槌なので、あのグアム行ってもあの
泳げない
です、ね、泳げないんで、 あまり海系の楽しみが、
なるほど、
味わえないなと思ったから、
はいはいはいはい、
銃撃てるって聞いた時にもう来た
目キラキラしてる、
リアル FPS 来た
リアルだけど危ないけどね、その分なるほど、いやでもあの僕はあのアベリーさんが大体あの RPG 持ってそこら辺うろちょろしてるのしますからねFPS だと大体ね、なんかあの爆発物系持ってるアベリーさん知ってますからね
ですね、大体持ちますね、
大体ハンドガンとか持ってないですからね、大体担いでますからねこう右肩ぐらいになんかでかい筒のようなものを持ってて RPG7 ぶち込んでいくっていうすごいゲームしてるのを見てますからね、
なんかねアサルトライフルとか飽きてくるんですよね
でもね、あのキルレートって言って、あのキル実際倒した数 と、死んだ数かな、やられた数が出るんですけど、はい、そこで割と好成績を残されているのが面白くてあんだけ突っ込んでいってるのにいい成績なんだと思って
やっぱ爆発物系ですから、うん、一度で 2,3 キルできる時は、ね、あるんでね、あれが美味しいんです、
そういうことですね、でも海も綺麗だったんですか、
海ね、やっぱしすごい綺麗でしたね、もうやっぱ
青、
はいですね、青とか、そうですね、透明度が高いっていうんですかね、
あ、
ちゃんと透明なところから淡い青になっていって、だんだん深みのある青になっていくみたいなのがこう海藻みたいになってて、浅瀬からこう沖まで行くまでの間に、
なるほどなるほど、
綺麗に色が変わっていく感じとかがすごい、
いいですな、いいですな、行ってみたいですな、沖縄にはね行ったことあるんですよ、
はい、
ニャンたちの方も、ね、沖縄の海もね結構綺麗でいいなと思ったんですけど、いや、いいな、グアムいいな、
ね、ぜひあの泳ぐのが好きな人とかね、
うん、いいですね、
なんか私は行ってないんですけど、
うん、
そのですかスキューバダイビングだっけ、
うんうん、
潜るやつ、
はいはい、
とかもやっぱすごい魚とかも、
いいじゃないですか、
普通に泳いでるみたいで、
いいですね、グアム、なんか他グアムでなんか思うことあったなったんですか、
とりあえず
ですね、思うことあったんですかね、なんか めちゃめちゃ変な聞き方しちゃったけど、
まあ、一応1日じゃないの、一周ツアー、
はいはいはい、
行ってきて、まあなんかね、グアムって狭くて淡路島 ぐらいですかね、大きさらしくて、
そんなに小さいんですね、
同じかちょっと小さいかぐらいだった
とか、はいはい、
って言ってたんですけど、まあ、うんうん、本当バスで軽く1日一周できるぐらいで、
はいはい、
一周してきて、
へ、
まあ、やっぱしですね、グアムってあの戦争、太平洋戦争ですね、うん、アメリカと日本が結構やり合ったとこなんで、はいはいはい、やっぱその戦争関連の、
うんうん、
ですかね、名残みたいなものが、
うん、
実際に結構あったりして、
なるほどなるほど、
その辺のちょっとね見て歴史観というか、
うん、
とか実際に使ってた、
うん、
残ってたなんですかね、機銃とかなんかそういうのがなんか置いてあったりとかする、うん、
はいはい、
とこ行ってきて、
なるほどなるほど、
ちょっとね、さっきとなんかさっきの FPS はやっぱゲームだからいいですけど、
まあまあ、
やっぱ実際の戦争はあれだなと思いながら、こう、
まあ、そうですね、
こうなんかねちょっと見に行って、
確かに確かに、あの沖縄でもあの姫百合の塔っていう記念館というか、まあ、何ですかね、まあ、場所があって、そこも戦争のことを語っているところがあって、うん、まあ、すごく、まあ、やっぱ戦争ってすごく悲惨なことだし、まあ、繰り返しちゃいけないことだなっていうのを改めて再確認させてくれるような施設なんですけど、うん、まあ、本当ね、あのそういうものが残ってるっていうのがすごく大事な話と、そういうのを感じれる、思い出させてくれるっていうのはすごく大事なものだなっていうのを改めてね、うん、すごい ありがたい話だなっていう、うん、で逆に言うと、まあ、同じ過ちを繰り返しちゃいけないなっていうのをね改めて思い出させてくれる、まあ、すごい、まあ、貴重な体験ですね、
そうですね、本当に、
うん、すごく真面目な話になっちゃいましたけど、
はい、
たまにねアメリーさんと話すとね、あの真面目な話になった時あるんでねすごくおもんないなって俺ら今全然おもんなくないって、
ちょっと 真面目すぎたなっていうところ
、ね、そうそうそうそう、あのできる限りね、あのチャラ男でいきたいんですけど ね、
そうですね、
あの時々ね真面目な部分がちゃんと見えちゃうっていうねところなんですけどね、
ちょっと真剣な話するとね苦手なんで ね、
あ、 ね、私は、 あれ
実はですね、
マジ
そんなニャンタジさんにグアムのお土産を
ありがとうございます
用意しています、どうぞ、
ありがとうございます、アメリカンチョコレートファクトリーグアムマカダミアナッツドライロースティッドCovered with dark chocolate。 あ、いつものやつですね、はい、大体グアムに行ったら、グアムハワイに行ったら買ってこられるやつですね、
やっぱしね、限られてます
まあそうですよね、
全然ないですね、グアム名物って言われてもない、
あーすごい、あのちゃんと0928-19って書いてあって、2019年の9月28日までっていうふうに書いてありますね、
表記が向こうなんですね、
ですね、でもこれでメイドインジャパンとか書いてあったらクソ面白いです
え、まさかの
日本で作られてるんですねみたいな、ありがとうございます、
ぜひぜひ
いただきます、じゃあそろそろメイントークの方行きましょうよ、
そうですね、
頑張って盛り上がりましたけどはい、
次はメイントークで、
はい、
もう今回はですね、平成も終わるということで、
はい、
多分これ配信してる時も令和になってると思うんですけども、
あ、そうですね、今撮ってる時はね、
はい、
平成なんで、
ね、まだ今録画中、録音は今平成なんで、
はい、あれ
平成ということなんで、今流行りの平成最後シリーズ
いやちょっと今令和でしょ、でもあの聞いてる人たちは令和、
そう、
ね、令和なんでね、
令和ですね、
うん、
まあまあでも令和が始まったからこそ平成の良かったことを思い出していただきたいと、
確かに
いうことを思いもありまして、
はいはい、
平成最強のゲーム機選手権を開催したいと思います、
はい、イエーイ、
パチパチパチ、
ゲームブックはどうなるの、
えゲームブック鋭意制作中だよ、
そうっすね、一回制作中だよ一回ね、あの今までの1回目から4回目聞いてる人はどうした急にみたいにならないかなって一瞬で話題だったんですけどね、
え、制作中だよ、
そうですね、あのちゃんとね制作はしてるんですけどね、あのちょっとどうせならあの令和元年にやっておきたいことみたいなんで、やっぱ平成のことをちょっと振り返ってみたいなというのがありまして、であの某ねゲーム雑誌さんがね、
はい、
平成の最高、まあ、一番良かった、ゲームソフトのベスト3を発表してて、
はい、
まあちょっとそれにあやかってじゃないですけど、僕たちはゲーム機でやろうということで、はい、今回はゲーム機の選手権をやろうかなと、
そうですね、
まあ、プレゼンですね、
そうですね、それぞれのベスト3を語り合って、
はい、
まあ、その結果を踏まえて最強のゲーム機は○○でやるということを決定していきたいと思います、
よし決めましょう
ということで、
はい、
まず第3位から、
はい、
いきなりいっちゃいましょうか、
いきましょう、安倍さんからいきましょう、
はい、じゃあ私のまず第3位はですね、
第3位、
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルル
ル
ルル
ルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルル
なぜっていう
ほぼ思い出補正ですね、
うん、ああまあまあそうですね、スーパーファミコンはね、
まあ、私今30代も入りたてですけど、
はい、
やっぱしですね一番最初に触れたゲーム機がスーパーファミコンで、
うん、はいはい、
だったのでやっぱしそういった思い出がすごく強いなっていうのが、
うんうん、なるほど、
まあ、1点ありますよね、
なるほどなるほど、そうですね、
スーパーファミコンね、まあ、そうですね、あと平成最高のさっきのゲームソフトに選ばれた、
うん、某雑誌さん、
某雑誌から選ばれたのが実はですね、
はい、
クロノトリガーっていう、
はいはい、
ゲームだが1位だってなってたんですけども、うんうんうん、私があの多分親に初めて買っ自分専用に買ってもらったゲームソフトは実はクロノトリガーでして、
はいはいはいはい、
まあ、そういった思い出もあってすごい、うん、ああスパミコンいいゲーム機だったなっていう印象がありましたね、
うんうんうん、なるほど、確かにね、スーパーファミコンのゲームってすごく遊んだなんかこう思い出があって、もう骨の髄まで遊んだというか あの特にねストリートファイター2かな、うんうん、もうストリートファイターも2いっぱい出すぎて
ターボとかも
あるね、ターボとかダッシュとかなんかなんだかなチャンピオンなんたらみたいなのとかもあったりして、うん、もうなんかすごく遊んだなとか思ったり、あのファイナルファンタジーシリーズの4-5は、まあ、遊んでたんですけど、まあ、そこそこ遊んでてすごい遊んだのがファイナルファンタジー6かな、
うん、
6がすごく遊んですごくこう、まあ、グラフィックとかも進化しててすごくもう遊んだなっていうね、いや納得の3位だと思うんですけどね。
その他には本当にいろんなゲームを遊んだなという記憶があ
って、遊びましたね。久しぶりにあのミニスーパーファミコンが、
はい、
去年か一昨年ぐらいに出て、久しぶりに遊んだらこんなにスーファミのゲームって難しいなって
思って、あ、そうそうそう、それ思いましたね子供の頃普通に
久しぶりにはね遊ぶとね、こんな難しかったっけ、
この頃は普通にクリアしてたんですけどね。
うん、そうなんですよ。
今のゲームと違って優しくなんですか、システム周りもちょっと不便だったり、
あ、まあそうですね、
するのもです
しね。確かに確かにそれはあります、あります。うーん、なるほど、スーファミ3位、
スーファミは個人的に3位ですね。
なるほど、いいですね。じゃあエンタジの方の、
はい、お願いします。
はい、第3位なんですけども、エンタジの第3位はゲームボーイ。
ゲームボーイって平成、
ギリギリ平成ですね。
ああ、
あのね、調べたんですよ、もうあの、はい、いろんなリサーチを重ねてゲームボーイの発売日はあの1989年の4月21日で、
はい、
ね、ちょうど昭和が1月の途中ぐらいで終わってるんですね、
はい、
だから2月からは平成元年なので、
はい、
あのバッチリ OK っていうので、
もう本当にギリギリ平成元年
の、そうなんですよ。あのファミリーコンピューター最初入れたかったんですけど、ファミコン入れたかったんですけど、はい、ダメでした。
ファミコンは昭和ですよね。
昭和なんでね、ちょっとあの今回あの取り除いたんですけど、やっぱねゲームボーイはねすごくあの良くて、で、あの調べ、もう今回もうめっちゃ調べたんですよ、
はい、
もう僕調べまくってあのこのプレゼン大会に勝つためにあの命を懸けるじゃないですけど、あのね、テトリスっていうあのゲームボーイの、はい、まあ、ご存、皆さんご存知でね、あの一列並べたら消えるっていうパズルゲームなんですけど、うん、あのそれの売り上げ本数がなんと423万本、
すごい細かいですね。
もう売れたというまあ多分ね、でも今も売り続けてるんじゃないかなって、
うん、
あのスイッチでもね、あのテトリス99、本当はテトリス99なのかもしれないですけど、
はい、
とかが出て、ただテトリスってやっぱ人気なんだなっていうのを改めて再確認させてもらったんですけど、うん、まあゲームボーイあのすごく遊んだなっていうのが、聖剣伝説、まだファイナルファンタジーガイデンっていう名前だったんですけど、
あ、ワンでしたっけ、
あ、そうです、そうです、
実質の
は本当にファイナルファンタジーガイデン聖剣伝説っていうのがあって、うん、それをすごく遊んでたのと、あともう一個遊んでたのが特に遊んでたのがね、ないですね
あれポケモンとかやってなかったんですか。
いや、ポケモンも遊んでたんですけど、めちゃめちゃ遊んでたのは聖剣伝説ですね。
うん、
あの FF シリーズで、あのファイナルファンタジーシリーズで、チョコボっていうのがいるんですけど、
はい、
チョコボが出た一番最初に出たのって聖剣伝説なんですよ、それの、
うんうん、あ、そうです
か。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。だからそっから、逆輸入でファイナルファンタジーに戻っていったんですけどね、
うん、
っていうのがすごいこう、まあ、ゲームボーイ遊んだなと思いつつも、あの、まあ、かなりねやっぱテトリスが売れたので、
うん、
すごく個人的にはあのめちゃめちゃいいゲーム機だったんじゃないかな、
うん、でも確かに携帯しながらあそこまでしっかりゲームが遊べるっていうのは、
そうなんですよ。でね、あの昔のゲーム機だったんで、あのというよりは逸話で語られてるのが、あのゲームボーイってある程度の高さから落としても大丈夫なように設計されてるって話があって、うん、あのそれって最近のゲーム機だとなかなかないなっていう、
うんうん、
まあ、あの誰かが言ってたんですけど、昔の子供はゲーム機とかを結構雑に扱ってたけど、最近の子はそんな風に扱う子はいないっていう風に書いてあって、うん、そうやなと思いながらね、っていうのと、あとすごく個人的な思い出なんですけど、
はい、
あのステレオヘッドフォンっていうのがあの、ね、最近だとよくあの iPhone とかであのイヤホンしてる方いるんですけど、はい、あれが、ゲームボーイにもついてて、
うん、
でゲームボーイに挿すと、ね、ステレオ普通に、ゲームボーイ遊ぶとモノラルで流れて音楽が流れてくるんですけど、はい、それを挿すとステレオ のだから右と左で聞こえてくる音楽が違うっていう風になってて、うんうん、それをすごく小学生ぐらいの時になんかこう挿して遊んでて、え、左右の音が違うんだと思ってすごい発見だったんで、なんかゲームボーイめちゃめちゃね、なんかこう思い入れが深いゲームなんですよね。ゲーム機ですね。そうそうそうそうそうそう。なんで僕は第3位にゲームボーイを押します。
あー、なるほど、
はい、
お互い任天堂ハードとかが重なった
り、ね、あー、まあそうですね、確かにね。
なるほど。でも確かにゲームボーイ持ってましたけどね、なんかあんまがっつりやったイメージないんですよね。
あー、そうなんですね。意外です ね、 ですね。
いつも意外だなというか、ポケモンやってないですからね。
あー確かにね、
もやってない
んで。パレーさん、あんなにも RPG が好きって言ってるのにね。
そうです、ポケモンやってないんですよ。
え
って当時ポケモンを RPG とは思ってなかったっていうところ
がありましたけど、ね、まあそうですね、
割とコレクションゲームみたいな印象があって、
まあまあまあまあそうですね。ね、ちょうどそのポケモンが出てきて、なんかそのああいうコレクションゲーム増えましたけどね。
増えましたね。売れたことが
いいですね。そうですね。なるほど。じゃあ次第2位いきましょうか。
はい、第2位はドゥルン
帰ってきた帰ってきたよ。
プレイステーション2です。
おお、なるほど。
通称 PS2 ってやつですね。
PS2 ですね。
まあ多分先に言ってきます、はい、理由は一番売れたゲーム機だから
まあそうですね、確かに。
と、まああと私自身も多分ね、中学時代かな、
うん、
からやってるんですけど、
はいはい、
そう、中学時代にやって、
うん、
私が多分一番生涯遊んだゲームが、
うん、
ファイナルファンタジー10っていうゲームなんですけども、
よくよく聞いております。
あのゲーム一番よく遊んで、まあ、そのゲームがやっぱり PS2 ハードでやってたので、やっぱりすごい思い入れがあるハードだなっていうことがありますね。まあ、あと、うん、まあ、あと商業的な話でいくと、やっぱり一番売れたゲーム機ということで
なんだろう、この一番売れたゲーム機だけで押し通す気持ちなのか
一応なんか世界で1億5000万台
販
売したらしくて、
そんなに売れたんですね。
で、まあ、一応ギネス記録になったという。
へえ、そうか、そんなに売れたんですね。
あと当時衝撃的だったのは、やっぱりあのプレイステーション、
うん、
初代プレイステーションのゲームも遊べるっていうのが、
あれね、すごかったですね。
すごい、あのPS2 のゲームがそんな出てなくても、
うん、
そのプレイステーションのゲームで遊べたんで、
うん、
なんていうんですかね、プレイステーションの過去の名作とかもいろいろ遊べたりして、
はい、そうですね、
できたのが結構やっぱり個人的に大きいなっていう。
確かに確かに。あのね、でも広報、ね、互換性って言えばいいですかね。
そうですね、
うん、でもあれ PS2 がやっちゃったことによって他のゲーム機も対応しなきゃならないのみたいな感覚がねありましたよね。
そうですよね、うん、逆にだからあの時出てきた64とかドリームキャストでしたかね、
うん、
の競合ハードはあの対応してないってなって、
そうですね、
あ、対応してないんだみたいな、
うん、64の時はゲームキューブだったかな。
あ、ゲームキューブでした
か、うん、でも64のタイトル遊べないんだってなって ね、
そうね、
うん、ありましたね、ありました。
あの辺はすごくすごい良かったなと思いながら。
あ、良かったですね。逆に言うと、でも PS3 になった時に PS のゲームは遊べるんですよね。
そうですね、
なんですけど PS2 のゲームはなんか初期型とかじゃないと遊べないとか、そんな制限があったような気がするんで。
そうですね、
うん、PS2 ね、面白かったですね。
PS2 は今でも結構名作のゲームとかが、
うん、ありますね。
やっぱソフトがいっぱい数出てたっていうのも、
そうですね、それはありますね。なるほどなるほど、納得です。
ありがとうございます。
じゃあたちの方の第2位を発表します。
ドキドキ。
第2位はプレイステーション。
え、ナンバリングなし。
ワン。
ワン、あ、ワン。初代ですね。
です。 プレイステーションは、一番初代は、1994年の12月3日に発売されたようです。もう覚えてないです、日付まで
全然覚えてないですね、
うん、
今日ハードなんて覚えてないでしょ。
ですね、
みんな覚えてるのかな。
いや覚えてる人いるのかなっていつも思いながらね。で、まあ、調べたところ据え置き型としては、まあ、初めて出荷、累計の出荷台数が1億台を突破した家庭用ゲーム機と、
うんうんうん、
まあね PS2 にはね勝てないですけどね、まあ、1億台は突破してるんでね
まあ初代を超えたという意味で2はやっぱすごく偉大なんだなな
んだろうこれなんだこれいやでもね、あのプレイステーションがあのちょうどそう同じ時期に出てたのが多分プレイステーション、セガサターン、64かな、任天堂64が出てて、で結局どの、まあ、次世代ゲーム機が勝つかみたいなことになった時に、まあ、うまいことあの他のサードパーティー製って言って、まあ、ナムコさんとか、SNK さんとか スクエアエニックさん、昔だとスクエアさんとか、ね、スクエアさんだとか、カプコンさんをうまいこと取り込んで、まあ、バイオハザードであったりだとかファイナルファンタジー7であるとかを、うん、もううまいことこうプレイステーションに来てくれませんかってやって取り込んだのがすごく良くて、もう他のゲーム機がほぼ追随を許さないぐらいもうぶっちぎったっていうのはすごいハードだなっていうね、うん、
そうですね、
うん、
で当時としてはあの任天堂のスーパーファミコンを作ってたのカセットってロムカセット、
ああそうですね、
であれすごいすごい作るのにお金がかかったらしいんですけど、うん、プレイステーションはあの CD ディスクだから、うん、すごく安くで済んだって話も聞きますよね。
でもね高かった、結構高かった、ね、ゲーム機自体はね、
はい、
高かったですけどね、まあ、でももっと今はねもっと高いですもんね実際 ね昔は安かったですね。いやいやいや、でもプレイステーションもね本当にいろんなゲーム遊んだなと思ってね、うん、もう面白くないゲームから面白いゲームまで、
もう本当乱立してましたよね。やっぱ新、うん、初めての 3D ゲーム家庭用の初めてでしたっけ。
そうですね、うん、じゃないかな。で遊んだゲームが東神殿とか、
はい、
鉄拳とかなんで、うん、本当にもう 3D もあのね初期のあのカクカクしたやつでもあれでもね結構感動してたんですけどね、うん、今となってはなんだこれっていう気も
ね
するんですけどね。いやでもプレイステーションのゲームも面白かったなって、
いろいろやりましたね確かに、
うん、ファイナルファンタジー7もやり込んだな、
やりましたね、
カウントストップしちゃったもんね。
ああしますね、
時間
が止まりましたね
99時間になっちゃう、
99分で
そうなんですよ。いやだからプレイステーションはねやっぱね第2位かな。
うーん、
まあね、ここはねプレイステーション2とプレイステーション、まあ、お互いにねなんとなく一致するところはあるので、
そうですね、
まあまあここはお互いに譲り合うか、
譲り合うか
、まあ、おかしいっすか、
全ては1位で決定するところありますから。
マジですかこっからの1位で1位で勝敗を決する
勝敗を決するかどうか分かんないですけど
そうですね、
そうですね、
じゃあ
はい、
アベレージさんの第1位を
発表します、
お願いします。
最優秀賞はディリ
いやだからなんで1個ずつ変えていくんですか
XBOX ONE です。でも正式に言うと、
はい、
XBOX ONE X になります。
XBOX ONE、
はい、
XBOX ONE、
はい、
XBOX ONE、
はいこれね、ゲーマーでも XBOX ONE って言われるぐらい日本では浸透していないハードですよね。
XBOX ONE ってソフトあります
ありますよ何言ってるんですか、ありますよいやまあそう言われるのもわからないではないんですけど、
だいたいどこの家電量販店に行っても XBOX ONE っていう文字がなくて、
ないですよね、なんでない、確かに
ですよね。ヨドバシカメラとか、あのなんかちょっと大型の店舗に行った時にあの端っこの隅っこの方にあるイメージがあるんですけど、
何も言い返せない
言い返してください いいんですよ、
マイクロソフトさんお仕事してくださいしか言えない
いや仕事してますからね仕事はしてます ただでも実際どれぐらい売れてるんだろうなと思う部分はあるんですけど ね、
なんかね世界では一応4あの数値公表しなくなったんで、はい、推定らしいんですけど、はい、世界では4000万台ぐらい
売
れて日本では10万台程度しか売れて
ないいやでも10万台はどうなんだろうな
10万台程度って言われてます、まあ、推定です
10万台か、
まあ、10万台売れてるのかって言われると
ね
怪しいんですけれど
ちょっとね、まあ、どうしてもね PS4 と同じようなタイトルが出ちゃってるのでね、
そうなんですよね、
なかなか Xbox One 限定のソフトみたいなのがなくてちょっと悲しいなって思うのがちょっとあるんですけど ね、
そうですね、
うん、
まあ私はその Xbox シリーズが360から入っちゃうんですけど、うんうん、まあ、そこで Gears of War っていうゲームに触れて、
はいはい、なるほどなるほど、
でもそれがマイクロソフトが作ってたんで、うん、販売とか開発販売してたんで、
うんうんうん、
まあ、必然的に続編もこの Xbox One で、
はい、
4が出たので、
はい、
まあ、その流れで、
うんうん、
まあ、買ったんですけど、
はい、
まあ、じゃあ360じゃなくてなぜ1なのかという話なんですけども、
はい、なぜ、ま
あ、でそうですね、
はい、
今世代機ですですね、
はい、
最強のスペックなんですね、スペックというのは性能のことですね、
ああそうですね、はいはい、
ゲーム機としては最強の性能を持っている、
どう他のやつと比べるとどう違うんですか。
そうですね、まあ、のスイッチはそこまであのなんですかね、ゲームのゲーム機としての性能っていうんですか、そのフル、そうですね、フル HD とか、はい、その 4K とかの解像度ですね、
はいはい、
画面の綺麗さとかはそこまで
確かに
強くなくてですね、
確かに、
でまあ代わりに PS4 Pro とその今出した Xbox One X、はい、の2機種がまあ大体その性能の比較でよく表されるんですけれど、ですね、一応まあその数字で表現されると、まあ、その積んである CPU とか、
はい、
メモリーとかの性能とかが一応 Xbox
One
X の方が、
なるほど、
上なんですよね、
もういかにもオタクっぽい感じの話になってきた
で一応ですね、
はい、
4K っていうあの、
うん、
約4000画素、4000万画素から
4000万画素、
横4000縦2000ぐらいの、
は
い、
うんうんうん、
画質の表せる、
はい、
そのゲームの解像度綺麗な要は表現ができるのがあるんですけれども、はい、Xbox One X の場合ですとこの 4K がですね、あの
あれ Xbox One X?
Xbox One X、
あ、なんか新しいものが出てき X が出てきたんですか、はい、
のがあって、
はい、
まあ、PS4 Pro みたいなものですね、
あ、はいはいはいはい、なるほどなるほど、理解しました、
はい、
うんうん、
で、まあ、そっちの Xbox One X ですとそのネイティブ 4K って言われてて、要は自然な 4K、あの疑似 4K とそのネイティブ 4K っていうのがあって、
あ、
疑似 4K っていうのはアップコンバーターって言って、まあ、専門用はいっぱい出てきて、
大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、まあ、皆さん大丈夫ですよ、
どうですか、まあ、要は
綺麗にして
る、綺麗にしてる 4K にするのと、ね、うん、4K のまま綺麗にそのまま出力するの違いがあるんですけども、
生だ、生
4K 生 4K にして、はい、その Xbox One の方は出せるぐらいの、
はい、
そのスペックがあるっていうのが、
うん、
まあ、一つの売りで、
なるほど、
もう一つはですね、あの Xbox One は実は Xbox360 のソフトと一部互換対応してまして、はい、でしかもそれソフトウェアアップデートで順々対応していってるので、
なるほどなるほど、
どんどんソフトが一応増えていって
は
いるんですけれど、
はいはいはい、うん、
その360のソフトも、うん、その Xbox One Enhanced っていう、はい、なんかね、特殊なプログラムみたいなのがあるんですけども、はい、なんかそのプログラムに対応していると、
うん、
その360のソフトも 4K 画質で
楽
しめるっていう謎技術が、
謎技術ってすごいけど、
すごい謎技術があるんですけども、うん、まあ、知られてないっていうかの悲しさ
だって初めて聞きましたもん、もう今マイクロソフトから何も言われてないですけどあのアベレージさんから初めて聞く情報いっぱいあったって、すごいのに、
すごいのに、で、まあ、そのそういったなんかスペックのすごさみたいなのがあって、
うん、
ああ単純にこのそういうスペックとか結構大好きで、
うん、
そういう CPU とかも新型が出るとあの数字を見てニヤニヤするみたいない
や
新しいコア i9 が出たんだってみたいな、
オタクの強さだ数値で物を判断するタイプだ、
ね、
いやいやいや、そこはね、
でやっぱしまあ綺麗な画質ゲームしたいという願望はあるじゃないですか、
あー、まあそうです
ね、ゲームの面白さはそこで決まるわけではないんですけども、 でもやっぱし追い求めてしまうところ
まあね、
あるかなっていう。
確かに確かに、
そういった夢を叶えてくれるハードなので、
なんか綺麗にまとめようとしてますけど、あの最強なの多分あのスペック、今のところスペックだけっていう
スペック、まあまあまあ、あとギアーズオブ4とかヘイロー5とかいう良質なゲームができるのは Xbox One だけ
絞り出した感が今あのXbox のあのモロハの弱さみたいなのいいんですけどね。ああ、いやいや、
ソフトね、ソフトね、
ソフトがね、もうちょっとね揃ったらいいしたらね、
独占ソフトが今少ない
ね。そうですね、本当にね、360の時はまだまだあのね、いろんなゲームショップでも見かけたんですけどね、うん、ちょっと Xbox One になってから本当見なくなっちゃったなっていうね、なかなかそれが悲しいなっていう。
そうですね、うん、キネクトも切り捨てられちゃいましたしね。
あ、なくなっちゃったんですかあれ。
そうなんですよ、最初 Xbox One が最初出た頃は、
はいはい、
キネクトっていうあのカメラ、
あ、ですよね、
カメラであのコント操作できるみたいな、ちょっと すごい、まあ、これまだすごい技術だったんですけど。
そうですよね、あれすごい技術だったのに、
が対応してたんですけど、なんか途中からもう同梱しませんっつって、その代わり5000円か1万円安くしますっつって言って、
ああなるほどなるほど、あかんかったんや日本の小さなあのスモールハウスではキネクトはいらないだろうっつって
聞いてられて、
うん、なるほどね、そっか
っていう感じで、
しみじみとしちゃうな Xbox One。
いやスペック最強なんで、ゲーム世代最強なんで
押し通すね。
4K が 60fps で動くのは Xbox One だけ、
押し通すね押し通していくね。
なるほどですよ、 Xbox One 最強ですね。やっぱ最強って言ってだけあって最強のスペック持ってるんで、
まあそうですね、まあなんか渋々だけど
受ける渋々だけ、あれそんなに
いや、まあまあまあ、うん、Xbox One X
ですね。
はい、わかりました。じゃあミャンタジの方も最後お願いしますね。ニンテンドースイッチです。
あ、お、はい
いやいやいや、そんな驚くとこじゃないですよ。いや、ニンテンドースイッチですよ。今世の中を動かしてるのはニンテンドースイッチですよ
そうかな、いや、まあ、いや確かに革命的なハードですけどね。なんかでもどっちつかず感ありません？
いやいやいやいやいや、あのすごくあの時代に合ったゲーム機だなと思って、うん、あのまあ娯楽ってすごく、まあ、余暇時間の奪い合いって言われるぐらい、うん、まあ、多分スマホが今多分皆さん一番いじられてる時間が多いものじゃない、まあ まあ、ハードって言えばハードかなっていう、うん、だからまあね、スマホでゲームもしちゃうし、スマホで SNS 見るし、スマホで動画見ちゃうし、うん、っていう風にしちゃうと、もうどこでもスマホずっと触ってるみたいなのにやっぱなってしまいがち、
うん、
でもうね、皆さんもやっぱゲーム作る人とかもやっぱりもうスマホに対応したものじゃないとと思ってたんですけど、任天堂スイッチはやっぱ外でも遊べる、まあ家でも遊べるんですけど、うん、外でも遊べるっていうんで、すごくまあ家の中でまあなんかゲームしてて、でも途中で切り上げなきゃいけないっていう時とかでも、まあ、途中で切り上げて外に持って行って続きができるっていうのはすごくいいゲーム機だなと思って、もう本当にもう出た時にまあすごく衝撃を受けて、うん、あのまあ、発売日当初にあの初日に間違えて買えなくて全く予約してなくて、でたまたまその土曜出た次の週ぐらいに、あの上信さん、
はい、
あの関西だと一般的なお店なんですけど、うん、あの上信さんっていうあの阪神タイガースをよく応援している
よく CM 出てますね
あの家電量販店さんがあるんですけど、そこで取り扱っててマジと思って、上信すげえじゃん、隠し持ってたの
そうですよね、スイッチ正直あのなんすかね、一あまり成功しないだろうと言われてた
そうなんですから、そうそうそう、
正直あんなに品薄になるという予想はなかった
ですもんね。うん、ちょうどね発売してから3ヶ月ぐらいは本当に品薄状態が続いてて、あの本当に買えなくて、もうよくねある転売って言われる、あの ある程度定価で買ったものをちょっと高値で売るみたいなのがちょっと横行してしまったんですけど、はい、まあ最近はねだいぶ供給が追いついてきたんですけど、まあいいゲーム機だなと思って、うん、やっぱ時代に合わせてゲーム機ってすごくまあ変化していくのはまあ正しいんだろうなっていう、だから逆に言うと変化していかないゲーム機っていうのはやっぱ淘汰されていくんだろうなっていうのを改めて感じさせてくれた、まあ、すごいいいゲーム機だなって、うん、やっぱこれはもう平成最後の大発明だと思うんですよ。
なるほど。
スペックが一番だっていう今までの延長線を貫いていくっていうスタイルも嫌いではないんですけどやっぱりねちょっと革命を起こしていかないとね、うん、存続はないよっていうね、うん、だからそういう面ではやっぱり第一位任天堂スイッチなんじゃないかなと思います。やっぱりゼルダの伝説のブレスオブバイルドとか、
はい、
ダイラントスマッシュブラザーズスペシャルとか、まあ結構ねやっぱ遊んでて面白いタイトルも多いので、
うん、
そこはねすごくおすすめができるかな、
うん、
PS4 もね面白いゲームがすごい増えてきたんで PS4 もおすすめしたかったんですけど、
はい、
安心して子供にこう、まあ、ゲームさせられるっていう部分ではやっぱ任天堂スイッチの方が上かな、
うんうん、なるほど。
ちょっとねでも意外に残虐表現っていうんですよね、ちょっと語呂表現とかが結構増えてきて、うん、意外にねスイッチもちょっと子供にポンって渡すのは怖いなっていうのもあるんですけどね、うん、ちょっと言ってることあべこべで申し訳ない
けどそういうゲームも最近任天堂が受け入れ始めたっていうところがあるってこと
ですかね。そうですね、確かにね今までだったらあんまり考えられなかった部分をね、うん、特にインディーズゲームっていうそのねインディーズまあデベロッパーとか大手のゲーム会社じゃなくて、まあ、一般の人が作ったようなゲームとかを販売するっていうシステムを取り始めて、うん、まあね、カニが戦ったりゴリラが脱走したりするゲームがいろいろ出てきて、まあ、すごくね多種多様なゲームが出てきてすごく面白いですけどね、
うん、
ただちょっと当たり外れはやっぱあるなっていう気はするんですけどね、
うん、ゲームあるですもんね、どうしてもね。
そうですね、そこはねまあ、体験版とかをね配ってたりもするので、まあ、そこはちょっと見てかなっていう形でね、うん、いやでも僕は任天堂スイッチを押します。
ほい
なんでそんなほいってすごいラジオの前の皆さんにはね伝わりづらいんですけど不機嫌ちょっと不満そうな顔でほいってこう言っちゃうからねふてくされ系かっていう、ね、感じなんですけどね、
うん、
いやじゃあ、まあ、1位決めましょうよ。
決めましょうか。うーん、
えいやそんな、
え
いやもうだってもう大体もう、いやもう決まってるでしょXbox One はないとしてい
やいやいや1個の余地あるでしょまだ
いやちょっとねXbox One はもう残念ながら
残念ながら
落選
っすかね。落選っすか。
任天堂スイッチはいいんですけど、まあちょっとね微妙なところもありというか、まあ、今後の伸びしろにも期待したいなっていうところもあってね、うん、まあ、
まあ、まあそうですね Xbox はまだ令和まで生き延びてますからね。そういった意味ではまだスイッチも同じく令和生き延びるわけですから
つなげてきた怖地獄の底から蘇ってきた
引きずり落とす
引きずり落とすぞ引き上げてくれじゃないんだ怖怖いよいや第1位は、はい、プレイステーションにしましょう。
うーん、でも確かにそうなんです ね、
プレイステーションプレイステーション2と合わせてやっぱりプレイステーションってすごくまあ遊んだゲームだし、まあ結構ね30代とか40代の世代かな、まあ、やっぱプレイステーションのゲームであのゲーム遊んだっていうのはね話盛り上がったりもするんで、うん、やっぱプレイステーションってすごいゲームだったなっていう、
衝撃的なハードでしたもんね、やっぱり当時は。
そうですね、だからプレイステーションのゲームをねやっぱ遊んでる世代いっぱいいるんですけど、その後ゲーム遊んでる世代って意外に少なかったりするんでね、
そこから先ゲームを卒業した世代が多いですもんね、やっぱり。
そうですね、
プレイステーションまでやってたけどっていう、
でね、そのプレイステーションでやってて、その後はまあ社会人になってスマホでゲームしだしたとかいう人もいるんでね、まあプレイステーションがやっぱり平成の一番最強のゲーム機なんじゃないかなと、それが僕らの結論です。
はい、
いいですか。
大丈夫です。
Xbox One じゃなく
て Xbox One は令和もね、令和も引き続きや稼働してるんですから。か
さっきのもうあの引きずり落とすがもう強すぎてXbox One はもう絶対ダメじゃねえかっていう。
いやいいハードですから。
いいハードならいいハードなんですけどね。
いやです、
まあね、
ソフトかな。
まあ期待しましょう。ちょっとね、今後に期待しましょう。はい、ありがとうございました。
結局最強は Xbox One にならなかったですね。
ああ、びっくりした。今ちょっと早とちりしちゃった。Xbox One でしたねって言うのかと思って。
個人的には最強は Xbox One です。
まあ、個人的にはね、アウェイさんの方は Xbox One で、ニャンたちの方がスイッチでしたからね。
はい、でも、はい、今回の相違は、ギアギアとしての相違はですね、プレイステーションという
そうですね。令和でどんなゲームが出てくるんでしょうね、実際。
次は PS5?
ああ、なんかね、話はありますけどね。
まあ、Xbox も多分、出してくると言われてますけれども、
まあ、出すでしょうね、多分。
Nintendo Switch が出てから、そんな経ってないんで。
そうですね。確かに。
まだまだ出ないでしょうけど。次どうなるんでしょうね、まあ、やっぱスペックを追い求める側と、任天堂のような遊び方の提供を変えるスタイル
ちょっと
リンクするんですかね、また、
でしょうかね。ちょっとね、まあ、未来をなかなか見るのは難しいですけどね。まあでもちょっと期待していきたいなっていう、やっぱね、あのスマホゲームもね面白いなって思うのはあるんですけど、やっぱりねゲーム好きとしてはね、やっぱりゲーム機がもうちょっと盛り上がってくれたら嬉しいなっていう。
だから割と PS3 とか360、Wii U の時代は結構一時なんか日本ではちょうどスマホが活性化された時代、盛り上がってきた時代の時は結構下火になってたから、
そうですね、
ちょっと不安でしたけど、
いや、
まあ、PS4 と Switch が日本市場は牽引してくれて、
確かに、だい
ぶゲーム機もねまだ
熱
くなってきてます。
あのスマホゲーム嫌いってわけじゃないですけどね、やっぱり昔からゲームが好きな身としてはね、ちゃんとゲーム機の方でもちゃんとして腰を据えてゲームしたいなっていうね、時間なくなってきてるんですけどね。やっぱね、社会人になるとね、なかなか
積み切れがすごいですよね。
いやもうやめましょうその話。もう辛くなりますもん。
まあ、また今度最強のなんかペケペケ
ペケペケ
ペケ
ペケペケ
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 三角
いや、そうですね、まあ最強のね、なんかこうシリーズができたらね、例えばなんか、ゲームソフトはねちょっとね、ハミフンさんがやってるからね、あのちょっとまあやめるとして、なんか漫画とかアニメとかね、映画とかも
面白いですね、
とかをねやれたらいいな。まあね、あくまでね、ギアギアとしての相違なのでね、
そうです、
はい、まあ、あくまで個人的な話だと、
そういう風に捉えてください、
はい、
自分とリスナーさんが思う最強のゲーム機はこれだっていうのがあれば、
そうですね、教えてほしいですね、
はい、
でもどうします、全然知らないあたりなんたらかんたらとか
平成なのってなんですよね。平成なのって調べないといけない
から、ね、そうです
ね、 3DO とか
そう
そこ
めちゃめちゃマニアックなやつ出てきたじゃん、今回はやってまいりましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。